もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなご相談ですか？
子育てについてです。
子育てについてですね。わかりました。はい、では、まずは少しお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、ご自分のご年齢なんですが、おいくつでいらっしゃいますか？
34 です。
はい、わかりました。そうしましたら、ご家族構成を教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい。長女と次女、娘2人です。
長女さん、次女さん、それぞれおいくつですか？
9歳と7歳です。
9歳と7歳。はい、そして、ご本人様と3人暮らしってことでよろしいかしら？
そうです。
はい、わかりました。それで、では、お仕事はされてらっしゃるんですか？
会社員で。
うん、わかりました。そうすると、お帰りが少し遅くなったりもするかと思うんですが、お嬢ちゃんたちはどうされてるのかしら？
仕事は、はい、16時が定時なので、
はいはい。
はい、そのまま、お迎えに。
お迎えに行っていく。あ、じゃあ学童とかに行ってらっしゃる、
はい、そうです。
ああ、わかりました。はい。はい、それで、今日子育てのことということですが。
はい。
うん。
子供たちが、はい、子供たちとコミュニケーションを取ってて、
うん、
自分の私自身が思ってる、うん、こう、話し方だったりとかをしてくれないというか、うん、うるせえとか、まあ、冗談では言われるんですけど、うん、いや、それはいけないよとかっていうのを、うん、こう、言ったりするのが、まあ、長女的にはちょっとこう、多分子供的にはコミュニケーションとしてなんでしょうけど、うん、いや、それは親に聞く口じゃないよとか、あとこう時間で私はこうこの時間までにはこうしたいっていうのがあるんですけど、うん、子供もやっぱり自分のことをやるのを優先にしてしまって、その時間で動いてもらえないっていうのが、うん、自分の中でこううまくこう待ってあげればいいんですけれど、うん、私もこうせっかちなので、うん、いやほらこうしなさいっていう、そのやらなければいけないことを優先してしまって、うん、それでこう衝突が多々あるので、うん、もう少し自分の待ってあげるっていう体制を作ってあげないと、うん、いつか後悔してしまうなっていうところがあったので、うんうんうん、それをこう改善したいなっていうので、うん、相談させていただきました。
わかりました。そうすると、長女さんのことということなんですか？それともお二人とも？
二人ですね。
お二人とも。
ね、はい、
どちらもで、一つは、言葉遣いってことですかね。
私がこう割とこう機嫌いいというか、普段の時は全然気にはならないんですけれど、
うん、
こうちょっとこう長女が学校で、
うん、
何か嫌なことあった時に、うん、家だからこう私だからぶつかれる面があると思うんですけど、うまくこう受け止めれなくて、
うん、
そこがこう言葉としてこう長女からわーって言われると、うまくこうそうだよねって言ってあげればいいんですけど、
うん、
そこがちょっとできてなくて、
うん、
で次女も同じようになんかうるせえクソババアとかっていうのも言ってくるんですけれど、うん、それがふざけて言ったりとか、うん、本当怒ってお母さん嫌いとかって言われる言葉がちょっと、うん、言っていいのかなそれっていうこととかが多々あったので、
うん、お子様との会話の中でお子様の使う言葉が気になるというのが、まあ一つと、それから、はい、それに対して上手に聞けてない。
そうです。うん、感情的になってしまって、うん、で、そのことだけを注意すればいいんですけれど、
うん、
注意してるつもりなんですけど、後から考えたら、あ、なんか他のところも自分の中でこう思い出してしまって、
うん、
そこに取ってつけて謝こう怒ってしまってる自分がいるので、
うん、
このままだとちょっとまずいなと思っていて、
うんうんうん、じゃあ一つ目はそれですね。言葉遣いもそうだけど、それに対しての怒り方がダメなんじゃないかなと今考えてるってことですね。二、はい、つ目は先ほど言ってらしたのは時間の使い方。
はいはい、
うん、お子さんたちがご自分の思うように動いてくれないと。
そうです。うん、例えばこう、
うん、
この時間までに行かないと遅刻するっていう時間を見込んで、うん、こう準備してはもらってるんですけど、
うん、
そうではなくて、こう時間だよって言うんですけど、こう他のこうテレビを、まあ、見たりとか、
うん、
あと準備も その次女に関してはちょっと遅くて、そこでこうその出ないといけない時間にこうちょっと5分ぐらい遅れてしまうこともあるので、それでこう急かしてしまって早く早くって言ってしまうことがあったので、
うん、
はい、
学校には遅刻しないで行ってらっしゃる。
遅刻は大半というか、うん、1ヶ月、うん、半年に1回ぐらい遅刻してるような感じです、
うん、子育てに協力してくださるのはどなたかいらっしゃる？
いや、近くには親はいるんですけれど、うんうん、ちょっと難しいので、うん、ほぼ一人で、はい、
ほぼ一人でやってらっしゃるってことですね。はい、うんうんうん。わかりました。では今日は子育てについてうまく対応できてないご自分のあり方というか、そういうことを少し相談したいということでお電話いただいたと。
はい、はい、そうです。
はい、わかりました。それでは今日は精神科医の高橋龍太郎先生にお答えいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
はじめまして、高橋です。
よろしくお願いします。
近くに親御さんがいて、協力を仰げないっていうのは何か事情がおありなんですか？
親が、こう、体調があまり良くなくて、はい。
二人とも？
あと、母が、ちょっとこう、体調が悪くて、で、そういうのもこう、見てるので、あまりこう、子供に関しては、甘えられないというか、っていうのがあるので、極力は自分でやるようにはして育ててます。
何がそんなに心配なの？
いや、確かにそう言われて、なんか私自分で思うのは、親に対してのこの言葉の使い方っていうところが、これはちょっと言っていいのかな、私は親には使わないけどなっていう、まあ、クソババアじゃないんですけれど、そういった言葉とか言われると、いや、使い方ちょっと間違ってるよねっていうので、それがこうどんどんひどくなるんじゃないのかなっていうところで、こうメリハリをつければいいんでしょうけど、そのこう父親もやりながら母親もやりながらで、こうやってるところもあるので、こう、すごくこう悪い言葉で言うとこうバカにされちゃいけないっていうところが私自身あるので、それでこうちょっとこう行き過ぎた言葉というか、ちょっとこう、あ、このままだとちょっといけないなって思うところがあって、でもおそらく自分にも原因があるんだろうなとは思っているので。
なんで原因があると思う？
なんかこう、子供が最初こう、多分学校のストレスとかあると思うんですけれど、それで、私にこう、ちょっとこう、洗濯物を出すときにバンって投げたりすると、いや、ダメだよ、投げちゃダメだよって言うと、いや、投げてないもんって言われると、そこで、本来は、多分、そうかで終わればいいんでしょうけど、いや、でも投げたよねっていうので、こう、どんどんどんどん追い込んでしまう自分がいるので、そこで、うるせえなとかっていうのを大きい声じゃなくてぼさっと言った言葉を拾ってしまってっていうのがあるので、なんかちょっとどうなのかなっていうので、
やっぱりさ、そこで基本的に言うと言葉でどんどんどんどん追い込んでいくっていうこと自体が結果的にクソババ発言を呼び込むんでしょ？
そうです。そういう感じはある、あると
思います。突然クソババって言わないよね、子供たちだって。
そうですね。ボサッと、
要するに痛いところを突かれて、しかもそれがしつこくて、要するに向こうにとっては、悪いこと分かってるんだけれど、それをしつこく突かれることで、もう一気に爆発して、逆転を狙って悪い言葉を一気に言ってくるっていうパターンだよね、子供たちが。
そうですね。
だってそれ普通言いっぱなしだったら、他の友達同士だって喧嘩になっちゃうじゃない。
はい、はい。
だから、子供たちがそういう言葉を言うときには、
はい。
実際のところ、自分の負けを認めてるのよ。だから今度また、さらに追い打ちをかけて、どんどんどんどん追い込んでいくと、逃げ場所本当になくなっちゃうので、一回注意したらもうそれで放っとく。その 言葉のやり取りはもうおしまいにしないと、こっちも腹が立ってきちゃうから、一回注意したらそれでおしまい。
なんかその、終わったとして、その、また話しかけられた時に、こう、自分自身がこう引きずってしまってるところがあって、それがこう、自分でも、普通に何とか言えばいいんでしょうけど、何ってこうちょっと引きずってるよっていうのをこう出してしまう自分がいて、それをこううまくこうもう全然気にしてないよ、話しかけてももう大丈夫だよっていう感覚をこう作ってあげればいいんでしょうけど、こう引きずってしまうので、なんかこうどうしたらいいのかなっていう、その気持ちの切り替え、子供以上にできてないなっていうのがすごくこう自分で思うので、はい。
だからそれは怒りのコントロールってことだよね。
はい、はい。
ね。怒りってさ、脳ってもう、ものすごく賢そうに見えるけど、やることは、いっぺんに同時に二つのことはできないの。怒る感情があるときに、他の感情に、あるいは他の関心に、自分の脳を、関心に持っていけると、怒りの感情は消えるのよ。ダブルで進行できないから。で、細かく言うといろんなことがあるんだけど、本当に我慢するのは5秒ぐらい我慢して、はい、その時に別のイメージが湧くと、怒りってもう急速に静まっちゃうの。で、そうすると、
はい、
要するに子供たちのやりとりの中で自分が本当に伝えたいことがうまく伝わるようになる。今のままだと本当に伝えたいことが伝わらないじゃない？
いつも。そうです。はい。
彼女たちに伝わるのは怒り、お母さんが怒ってるってことだけで、本当はこういう言葉は汚くて人に使っちゃいけないんだって一番大事な部分がすっぽり抜けちゃうでしょ。
はい。
ね。だから怒りを、そういういろんな怒りのコントロールで沈めて、大事なことだけポツンとしっかり言っておしまい。そのやりとりを。それでね、また本当に不思議です。子供ってね、成長するときに、そうやってものすごくたくさん声かけして、
はい、
子供のために奮闘した親って、
はい、
すごくね、子供に恨まれるってことが多いのよ。何もかも自分のやりたいように言って、もう全部自分をもうこうやりたい子供にさせたみたいな逆恨みを食らうことだってあったりするの。だからもう絨毯爆撃みたいに言葉をかけるんじゃなくて、はい、ある程度大事なこと言ったら任せるっていう風にする方が人間関係もスムーズだし、子供たちの力もついていくと思うよ。難しい。少なくとも親業は難しいので、今度僕が言ってるようにそんな簡単にいくとは思わないけれど、全てが、はい、でも基本はそういうこと、そういう精神を忘れないで、今よりも2歩も3歩も下がってる方が、はい、そう、子供たちとあなたとの関係も多分うまくいくと思う。
そっか、なんかこう、そうですよね。ありがとうございます。なんかこう、早速本屋さん行こうっていう気持ち
になります。はい。
はい、いかがですか？うん、はい、先生からね、アンガーマネジメントっていうヒントもありましたし、トライしていただいて、あとはね、やっぱりご自分自身が毎日の生活を楽しむ、そういう余裕がある、そういう感じだと、お子さんも楽しい、お母さん見てると楽しいじゃない？だから、だんだんうまく回るようになるのかなという気もしますのでね。はい、
ありがとうございます。
はい、よろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
では失礼いたします。
はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
失礼します。